久保角太郎、小谷君両恩師の思いを受け継ぐ第61回。人間は人間を救っていかなければいけないと指導された小谷恩師。前号までは昭和の怪談、青年の修練道場、弥勒山建立60年記念として、恩師小谷君先生が込められた思いについて述べてきた。今月号からは、その小谷恩師の直弟子として修行された方々の思い出とエピソードを通して、法華経の修行に生涯を捧げられた在し日の小谷恩師を偲び、霊友会の教えについて考えていきたい。平成10年、1998の月刊誌、明日で、壮年の支部長として活躍する二人と語らう中で、故濱口八重第三代会長は次のように述べられている。以下一部要略。小谷恩師は、これからの日本を築く青年のために、弥勒山を建立され、育成に力を注がれたわけですが、熱意あるあなた方の姿を見ていると、恩師の先見性を改めて感じますね。私は昭和10年、1935に21歳で霊友会に入会しましたが、皆さんのように素直ではなく、じゃじゃ馬で両恩師にも反発。当時は毎日本部に修行に行くのですが、若い美空で修行とか言われても、時にはずる休みもしたくなります。休んだ次の日、小谷恩師が、濱口、おっぽが生えてるよ。狐かねえ、かわいいからタヌキだね、お前さんは。と、私は真に受けて背後を振り返ってみたりするので、また笑われる。それは小谷恩師が私の薄情な心を見抜かれての言葉でした。その時、実は私は自分の都合のいいように教えを捉えて、思い通りにならない会員さんが面倒になり、お世話するのを放棄していたのです。後でそこを言われているのだと気づきましたが、むっとして2、3日は本部に行かないような私でした。行こうと行くまいと私の勝手だと思っていると、小谷恩師から本部に来るようにと電報が届きました。しぶしぶ出かけていくと、不機嫌な顔をしている私に、小谷恩師は、濱口、おっぽは取れたかい？人間は人間を救っていかなきゃいけない。だけどあんたには自分が救われたい思いだけで、他人様を救ってあげようという気持ちがないんだ、と言われるのでした。私には人への思いやり、優しいいたわりの心がなかった。私はもう霊友会なんかやめようと思っていたのですが、小谷恩師はそんな胸中もお見通しで、やめたら何にもならないよ。泣いたらあんたの負け。とにかく一度真剣にお経をあげてごらん、とそんな私を見ながら、あの人ちゃんと務まるのかねえ、と久保恩師が言うと、小谷恩師は、大丈夫ですよ、ああいう人がちゃんとやるようになるんです、と小谷恩師の温かい思いが胸にしみて、それからというもの、私は朝に本部へ行くと夕方5時半まで毎日お経をあげる日々が続き、3ヶ月ほど経った頃でした。ある日のこと、当時私が住んでいた東京浅草から本部のある飯倉まで通う電車の中で、座席に松葉杖の片足の方がいて、私はふと手を貸してあげたくなったのです。虎ノ門駅で降りるその方を支えて一緒に降り、途中まで同行して差し上げました。すると別れ際にその方は、ありがとうございましたと丁寧にお礼を言っていかれました。その感謝の一言が胸に響き、気づかされたのです。私には人への思いやり、優しいいたわりの心がなかったと。それが薄情な私の心であり、小谷恩師に言われた タヌキの尾っぽだったのでした。人は人、自分は自分と割り切っていくなら、人間関係の煩わしさも嫌な思いもしなくて済む。だけど小谷恩師は、その苦労を乗り越えて初めて宝が得られる。そうして自分自身の足りない心に気づかせていただくことこそ本当の宝なのだ、と言っておられましたが、その時私もやっとその一端に気づけたわけです。続く。